あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。あなたとご縁がある人の特徴についてお話したいと思います。今回のテーマは人生のノリが全く同じか正反対、こういう方があなたに縁があるってことについてお話したいと思います。あなたはどういう感じのノリで毎日を生きてるでしょうか。結構ハイテンションで上げ上げで生きてるでしょうか。それともなんとなくちょっと目線が下というか、そんなに楽しくないような感じで生きてるでしょうか。あるいは日常的にあなたがやってることっていうのはあなたをワクワクさせるようなことでしょうか。それとも可もなく不可もなくような感じのことでしょうか。それとも毎日それやってるだけで気が滅入るような仕事をしてるでしょうか。あなたの仕事の質とか、あなたの仕事との関わり方はどうかわかりませんが、あなたのその雰囲気というか、空気感と合う人、こういう人たちとつるみがちです。例えば、この間ですね、久しぶりに繁華街の駅ビルの、この居酒屋みたいなのが入ってるビルにいたんですけど、僕は、たまたま、そのエレベーターでね、1階の方から8階ぐらいかな、上がっていったんですけど、面白かったのが、2階、3階、4階、5階って全然店の雰囲気が違うんですよね。で、例えば3階みたいなところは安くて、そのなんか学生の人たちがイエーイって盛り上がってんですよ。で、4階か5階はなんかこうダークスーツのサラリーマンばっかりがいて、で、6階はなんか華やかな女子会みたいな、毎回ずっとその全ての階で泊まるので見てたんですけど、で、最後の8階ってちょっと落ち着いた感じの、こう、なんて言うんでしょうね、しっぽりした和食の店だったんですけど、で、面白かったのは、同じこう雑居ビルなんだけど、全然ノリが違うんですね。で、年齢も違う。多分単価も相当違うんじゃないかというふうに思います。なので、僕が行ったお店はそんなすごい高級店じゃなかったんですけど、まあそれでも、たった一階下では女子会の女性ばっかりが華やかな、こう、なんて言うんでしょう、格好した人たちが、イエーイとかやってる、その一個下でサラリーマンのおっさんがなんか、おー、お前はよみたいな感じでやってて、その下が学生みたいな感じの。これを見た時にすごく面白いなと思ったんですよね。こう人間って、こう、今世界で80億人からいるわけですよね。そして日本でも1億数千万人の人がいて、で、東京には何千万人の人がいて、大阪には、福岡にはまあ一定の人数がいると思うんですけど、その人たちの中でも、同じような職業の人、同じような年代の人がつるんでるんですよ。例えば、4階とかに、50代だったり30代だったり20代の人が、そのテーブルごとでは、確かに50代の人とか30代の人いるけど、年齢もバラバラで職業がバラバラな人と同じテーブルってほとんどないんですよね。まあそういうことから考えると、まあもともとですね、この世界っていうのは大体同じノリでつるんでる、同じような職業でつるんでる、同じような社会的な背景で、同じような人たちがつるんでるってことがあると思います。例えば、ママ友の人たちはですね、ベビーカーを押して、そしてその子供が大体こう月齢でいくと半年からなんていうんでしょう。一年ぐらいの感じの子供が、こういる、お母さんが6人ぐらいでご飯会とかしてる場面に遭遇したんですけど、で面白かったのは、こっちのお母さんのママ会っていうか、それは、だいたい赤ちゃんがこれぐらい。だからまあ1歳未満ぐらいでしょうね。で、こっちはだいたい3歳ぐらいで、だからまあ保育園の会なのかもしれませんけど、そうすると、お子さんの年代が一緒っていうくくりで、みんな仲良くなってるわけです。面白いのは、お母さんは30代だった、40代だった、50代だった、結構年齢的に、20歳ぐらいのばらつきある感じだったんですが、子供の月齢というか年齢が全く一緒。まあ、こういう形でですね、こう人っていうのはつるむわけです。そういったことを考えたときに、その自分と同じようなノリ、同じような共通点で、こう、つながっていくっていう関係もあれば、こう、特にパートナーシップとかビジネスなんかそうなんですけど、全く違うノリの人とも実は縁があったりするんですよね。これは今お金の通信コースとかお金のその EQ のコースを英語でも教えてるんですけど、そこでよく出てくるのが、マネーパーソナリティタイプっていう部分なんです。で、これはですね、僕は以前、もうだいぶ前の話、30年以上前の話ですけど、こう相続税の申告とか、そういうところに、こう、まあ父とね、弟と会計事務所やってたので、立ち会う機会があったんですが、その時にですね、旦那さんの方が亡くなられて、お母さんと、奥様と、それから子供3人。これがですね、同じテーブルで一緒になることがありまして。で、そしてその時にですね、こう、お母さんは、まあ、どちらかというと地味な人。で、旦那さんは実業家だったから、そこそこお金を残したと思うんですけど、長男はビシッとした、こう、なんて言うんでしょう。ウォールストリートとか、金融街で働く、 こうエリート、こう商社マンとか、こう銀行マンみたいな、そんな感じの雰囲気、スーツも高そうな感じ。で、真ん中のお嬢さんはギャップを着てて、なんか専業主婦なのか、なんかそんなにこう、派手な宝石をいっぱいつけてる感じではない。で、そして一番下の息子さん、弟さんですよね。はなんか見るかにヒッピーでなんかサーファーなのかな、みたいな、なんかそんな感じの人たちだったんですよ。で、すげえ変わってんなと思ったんですけど、考えたらこの人たちって18歳ぐらいまで、あるいは20歳前後まで同じ家に暮らしてるわけですよね。同じ家に暮らしていて、両親が一緒なのに、お兄さんはなんかパリッとしてて、髪の毛短くて、仕事できますみたいな感じ。で、真ん中のお嬢さんは仕事とかあんまり関係なく、私は単なる専業主婦ですみたいな感じだったんです。で、下の弟さんは、なんか俺はなんかこう、そんなのノリ関係ねえよみたいな感じだったんですよね。で、ピアスしてて、ロン毛で、で、なんかちょっと脱色しててみたいな感じだったから、いや、面白いなぁと思ったんですよ。で、いろんな話をして、まあ、それはそれで別に良かったんですけど、それからですね、いろんな友達と、こう、ご飯食べたら、お兄さんとかお姉さんとか、弟とか妹の話を聞くようにしました。そうするとですね、こう、同じ兄弟でも、まあ、二人三人兄弟いる方いると思うんですけど、まあ、一人っ子の方はね、わからないと思いますが、同じ家に生まれ育っても、お兄さんとか弟とか妹、お姉さんって全然違う生活してませんか？例えば、本人は、例えば僕の友達は起業家として会社を経営してるんですけど、お兄さんが公務員で、で、妹は専業主婦とかっていう風な感じで、その収入も違うけども考え方が全然違う。で、公務員のお兄さんはもうなんかカッチリしてて、なんかこう派手じゃないんだけども、なんかいい加減でもないみたいな、ちゃんとしてる、まあ、いわゆる常識的な人だったり、本人はもうすごい面白かったりとかするんですけど、で、妹さんはすごい地味な主婦だったりとかするんですよね。まあ、そういうのを見たときに、そのお金の、付き合い方、これが人生を決めるなというふうに思いました。そのタイプの中には、例えば、こう、使うタイプの人、貯めるタイプの人、稼ぐタイプの人、まあ、いろいろいるわけですけど、このですね、お金のタイプ、それぞれ違うわけですよ。お金を稼ぐのが好きな人がいれば、使うのが好きな人、貯めるのが好きな人、心配するのが好きな人、まあ、ギャンブラータイプの人、ヒッピーの人、無関心タイプの人、まあ、いろいろいるわけですよね。で、面白いのは、全く正反対の人がカップルになるんですよ。これがですね、後々僕はお金のカウンセリングをやることになるわけですけど、いろんな人たちからお金の相談を受けるときに、夫婦でカウンセリングになっちゃうんですよね。面白いのは、うちの旦那がもう仕事ばっかりしてて、こう収入はとりあえず安定してるんですけど、もう全然つまらないんですって。で、旦那さんの方から相談を受けるときは、うちの妻がもう浪費家タイプでね、って、もう高島屋のカードも今月も100万超えたんですよ、みたいな感じのことを、まあ、文句言ったりとかするわけです。で、その二人がいらっしゃっている話をしたら、なんか確かに、これなんで結婚したのかな、みたいな感じで、よくよく聞いてみたら、旦那さんの方はですね、その地味な生活してて、企業のことばかり考えてるから、お金を使う暇がなく、気がついたら40になっちゃった。で、女性の方は、こう、海外に行ったり、エッセに行ったり、お芝居に行ったり、料理教室に行ったり、まあ、ある意味女性を磨く、女を磨くみたいなことに一生懸命で、すごい綺麗で、こう、美容とかにもお金をかけてしてるんだけども、でも、そんなに稼いでらっしゃるわけじゃない。まあ、OL のような感じの仕事をされていた。で、その当時会った時っていうのは、男性から見たら、この女性は女神に見えたんですよ。もうすごい美しくて、いろんなこう、バリ島に行ったり、パリに行ったり、アメリカに行ったり、オーストラリアに行ったり、もうレストランもいっぱい知ってるし、自分が知らないお芝居のこととか、映画のこととか、美術展のこととか、いろいろ教えてくれる。わあ、もうこの人と一緒にいたら人生楽しめそうと思って、恋に落ちたわけですよね。女性の側から見たら、男性は、この人は何でも知ってる。そして、お金を、とにかく稼いでるから、私がどんだけ使ったって大丈夫そう。やったみたいな玉残しってことですよね。で、結婚したわけですが、何年か経ったら、男性側から見たら、もうこいつの使う、こう、金額見たら、もう俺どんだけ稼いでも無理って思う。女性の方から見たら、私、この人経済力あるからと思って結婚したけど、もう退屈、ビジネスモデルなんだとか、そんな話しかしないっていう風になって、結婚生活が、この、なんか座礁したわけです。まあそういう意味で、面白いことに人間関係、縁がある人ってのは全く正反対の人に惹かれるってこともですね、今日はちょっとお金の話を交えながらしたいと思います。で、これはですね、いい悪いの問題じゃなくて、やっぱり自分と同じタイプの人、だから自分と同じ貯蓄タイプの人、 そういう意味ではお金を貯金するのが大好きなタイプと貯金するのが大好きな人、この人たちは意外とまたそれでこうお互い同じだと思って惹かれたりもするんですよ。でも逆に全く正反対の人にも惹かれるんですよね。これがまあこの恋愛との面白いところでもあり、人間関係の悲劇と喜劇を生み出すわけです。なのであなたに縁がある人っていうのはあなたと似たタイプか、あるいは全く違うタイプだということをどっかで頭に置いておいてください。そしてあなたが何か人間関係に対して悩んだり、あるいは奥さんとか旦那さんに不満だったとしたら、でもちょっと待ってくださいよって、あなたが惹かれたのは、相手のことが素敵だなと思ったのは、あなたと反対側のタイプだったからですよ。でも急にあなたが同じようなタイプになってほしいとこと思ったって無理なわけですよ。なので正反対のタイプと結婚した人は、もう自分の選択でやったんだということを理解して、まあそれでも嫌だったら別れてもいいと思いますけど、相手を尊重できるかどうかってこともよかったら考えていただきたいと思います。まあそしてですね、お金の観点から見ますと、そして IQ、EQ 的な観点から見ますと、自分とですね、同じ、あるいは正反対であるってことをしっかり理解しておくと、同じとこっていうのは結構理解しちゃいますよね。いいんですけども、正反対の人にも惹かれる法則があるってことが分かっていると、なんか変なこと言ったりとか、自分と違うこと言われたとしても、あ、そうそう、この人は違うタイプなんだから、そして私はそれが良くて結婚したんだから、それに対してはちゃんとこう理解してあげなくちゃなっていうふうに思うことで、自分はですね、間違った選択をしたんじゃないかとか、この人は違う結婚するべき人じゃなかったんじゃないかっていうのを冷静に理性で防ぐことができると思います。で、EQ的にはですね、自分と同じ感性のある人、その人は良かった、私と同じ感性があるところを本当に嬉しいな、神様に感謝だなと思っていただければいいと思います。そして違う感性と思っている人とですね、一緒になっている場合っていうのは、その時にはまあ違うけど、まあ、違いが楽しいから私結婚したわけで、まあ、違ってイライラしている場合じゃないな、違ってて面白いなって感情的にですね、クリアにすることができたら、結婚生活はもう少し伸びると思います。まあそうやって見ていただきたいと思います。さて、ハッピーマネーワークの時間です。あなたの IQ、EQ 的にいろいろ見た結果、あなたが全く自分とは同じだなっていうふうに思うタイプってどんなタイプの人でしょうか。そしてあなたが正反対の人に惹かれちゃったな、正反対の人が好きで結婚しちゃったな、あるいはビジネスのパートナーも一緒ですよね。安定的にやりたい人っていうのはギャンブラータイプの人に惹かれるんですよ。なぜかというと自分がドーンといけないから、そういう人と組むと新しい展開ができるんですよね。で、ギャンブラータイプの人っていうのは着実に確実にやってる人と組むことでしっかり安定するっていうことがあります。なのでそういう意味で自分はどういうタイプなのかっていうのが分かったら、あ、自分はこういうタイプだから、なぜかギャンブラータイプのなんかこう破綻的な人に惹かれるんですみたいなのは面白いかもしれませんね。そしてその結果、やっぱりだからこの結婚生活を続けていこうと思う人もいるかもしれないし、あ、いやもう無理無理、ギャンブルタイプの人はもう無理と思うかもしれません。まあちょっとこのコメントの危険ですが、今回はあなたのタイプがどういうタイプに惹かれるのか、そして自分はこうタイプだ、自分と同じタイプはこういうタイプ、反対側はこういうタイプ、こんな感じのことを書き込んでいただければ、あなたの自分の人との付き合い方もだいぶ見えてくるんじゃないでしょうか。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。